声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報立林2026年3月第1339号総ページ数24ページ。今回の表紙には、いつもお知らせしている主な内容はありません。3月6日金曜日公開、立林市オリジナルショートドラマとあり、その表紙の写真を囲むようにドラマのタイトル、はい、立林市役所ですと書かれています。本文に入ります。立林市オリジナルショートドラマで魅力を発信。はい、立林市役所です。立林の魅力を物語で伝える。シティプロモーションの新たな取り組みとして、ショートドラマ、はい、立林市役所ですを制作しました。本市は、昨年4月に、秘書課校長広報係をシティプロモーション係に改称し、民間企業から広報専門官を登用するなど、市の PR に力を入れています。今回制作したショートドラマは、その取り組みの一環として、本市の魅力を物語として伝えるものです。物語は主要キャストが本市の職員役を演じ、市役所に届いたたたら沼でのカッパ目撃情報の一通のメールが巻き起こす、ほのぼのとしたコメディードラマです。市役所を舞台に本市の自然や街の空気感を映像で感じられる内容です。本作品はキャスト、制作陣ともに本市や群馬県にゆかりのある方が参加しているほか、多くの市職員、市民の皆様もエキストラとして出演し、まさに立林愛、群馬愛が詰まった作品に仕上がっています。ショートドラマ、はい、立林市役所ですをご覧いただき、ぜひ地元愛を感じてください。4枚写真があり、1枚目の大きい写真には、市役所内の机に向かい座る紺色のスーツ姿の男性。その隣にはピンク色のシャツに髪の長い女性がおり、何か話をしている様子です。2枚目、3枚目、4枚目の写真は並んであり、ストーリーとローマ字で書かれ、市役所へ届いたたたら沼でのカッパ目撃情報が巻き起こすほのぼのコメディーと書かれています。2枚目の写真は、市役所の入り口からスーツ姿の男性が手に自転車のヘルメットを持ち入ってくる様子。3枚目は、カッパを身につけたメガネをかけた男性が水面に立つ写真。4枚目は、場所は森林寺でしょうか。大きいタヌキの像に囲まれた中を、同じ赤いジャンパーを着て黒いリュックを背負った男性と、白いバッグを肩からかけた女性が、二人並んで歩いている後ろ姿の写真です。続いて、出演者。詳しくは、市ホームページをご覧くださいと 二次元コードが載っています。古舘雄太郎、俳優、ミュージシャン。高校在学中にバンド、ザ・サロバーズを結成。令和6年度、本市アートツーリズム事業に参加。令和7年度、つつじ祭りで特別ライブを開催。NHK 連続テレビ小説、ひよっこ。NHK 大河ドラマ、光る君へ。日本テレビ土曜ドラマ、良いこと悪いことなどに出演。岡本夏美、女優、モデル。ノンの専属モデル。NHK 夜ドラ、綺麗の国。NHK 連続テレビ小説、おむすび。舞台、ビロクシー・ブルース、などに出演。最新作は、教場、リユニオン、レクイエム。舞台、黒百合。群馬県は祖父母の実家があり、幼少期から何度も足を運ぶ、親しみのある地。石井歩、俳優。日演プロダクション所属。今作が初のドラマ出演となる。大竹忠、俳優。大浦町出身。県立館林高等学校卒業。短編映画、物語の予感など。小室由良、女優。県立館林女子高等学校卒業。TBS、王様のブランチなど。監督、編集。吉田雅也、大浦町出身。テレビ CM や配信ドラマの演出に携わる。地元の魅力を発信すべく本企画を計画。脚本、山崎さほこ。高崎市出身。日本映画学校で天眼大輔らに師事し、脚本を学ぶ。プロデューサー、村地洋介。株式会社、博報堂プロダクツ所属。映像を軸に多岐にわたりプロデュースを行う。キャスト、撮影スタッフ、エキストラの皆さんによる総勢約100人にご協力いただきました。なお、出演者、監督、編集、脚本、プロデューサーと各お名前をご紹介しましたが、紙面にはそれぞれにお写真も紹介されています。問い合わせは、秘書課、電話 47-5101。館林市公式動画チャンネル YouTube 3月6日金曜日午後5時スタート。まずはインスタグラムをチェック。館プロ公式インスタグラムアカウント名@TATEBAYASHI_PR インスタグラムアカウントの二次元コードがあります。また、フォローミーとあり、館プロ公式のプロフィールアイコンが載っています。街の雰囲気や自然、風景など、本市の魅力をお届けするインスタグラムアカウントです。ここでしか見られない、はい、館林市役所ですの場面カットなどを公開中。図書館では、3月7日土曜日から、DVD の貸し出しや館内視聴ができます。詳しくは図書館へお越しください。
クローズアップ、6軒あります。1軒目、ここにしかない絶景を見に行こう。桜と鯉のぼりの里祭り。はじめに、館林桜祭り。時、3月20日祝日金曜日から4月8日水曜日。ところ、城町ほかの鶴宇田川両岸、たたら保安林、近藤沼公園、ぼんぼり点灯は午後6時から9時、問い合わせは、つつじの町観光課内、市観光協会、電話 74-5233、イベントが2箇所であります。1箇所目、鶴宇田川両岸イベント。時3月28日土曜日 午前9時30分から午後1時30分、ところ、館林城夢広場。内容は、トリセンチャリティーイベント芋煮会、物産販売など。問い合わせは、つつじの町観光課内、市観光協会、電話 74-5233。 2カ所目は、たたら保安林イベント、時4月5日日曜日、午前9時30分から、ところ、西高根町の元館林高等技術専門校、内容は、彫刻の小道音楽会、豚汁お茶などのサービス、焼きそばなどの販売。問い合わせは、たたら公民館内、たたら地区桜祭り実行委員会、電話 74-9174。 鶴田川両岸イベント、たたら保安林イベント、ともに予定は変更になる場合があります。また、サービス品はなくなり次第終了となります。次に、鯉のぼりの里祭り。時、3月20日、祝日、金曜日から、5月6日、休日、水曜日。ところ、市役所前と鳴島町の鶴浦川、近藤沼、森林寺川、たたら沼など、変更になる場合があります。内容は、市内に約4000匹の鯉のぼりを掲揚。なお、市役所前の鶴浦川会場では、午後6時から9時にライトアップが行われます。問い合わせは、つつじの町観光課内、市観光協会、電話 74-5233。館林桜と鯉のぼりの里祭りのポスターの写真があります。2件目。混ぜればゴミ、分ければ資源。ゴミを正しく分別しましょう。3月は新生活準備などのため、ゴミも増える時期です。引っ越しをする方もそうでない方も、家庭、粗大ゴミの出し方をおさらいしましょう。また、合わせて、昨今話題のリチウムイオン電池の処分についてお知らせします。はじめに、家庭ゴミの出し方。家庭ゴミの出し方について、分別収集カレンダーを配布しています。ホームページ、市公式 LINE のほか、市役所の地球環境課、または総合案内横、苗木町のゴミゼロ館に設置しています。市公式 LINE では、分別案内やゴミの日通知など便利な機能がありますので、ぜひご利用ください。メインメニューからゴミを選んでください。次は粗大ゴミの出し方。家具などの粗大ゴミは、ゴミステーションではなく、苗木町の館林クリーンセンターへの持ち込みをお願いします。持ち込みが難しい場合は、市の許可業者をご利用ください。許可業者は、ホームページでご確認いただくか、地球環境課へお問い合わせください。分別収集カレンダー、LINE、許可業者などという3つの二次元コードがあります。私たちの手で美しい街を守るとして2つ紹介しています。1つ目は出前講座。市内小学校や子ども園、保育園でゴミ収集車の実演やゲームを通じてゴミ分別や 3R を学んでいます。3R とはリデュース、ゴミの量を減らすこと、リユース、物を捨てずに繰り返し使うこと、リサイクル、資源として再利用することです。小さな写真があります。ゴミ収集車と保育園の子どもたちが写っています。二つ目は、廃棄物減量等推進委員会議。市廃棄物減量等推進委員とともに、 ゴミの減量化や適正排出について話し合い、より良い環境づくりを目指しています。スクリーンに映った写真や文章を見て会議をしている写真があります。ゴミの分別の最後は、リチウムイオン電池にご注意ください。皆さんのお手元にコードをつながなくても使える電気製品はいくつありますか？その中で充電して何度も使えるようなものにはリチウムイオン電池をはじめとした充電式電池が使われています。リチウムイオン電池は私たちの生活をとても便利にしてくれています。しかし不適切な保管・使用は破裂や発火などの事故につながる可能性があります。処分したいときは発火の危険性から市内ゴミステーションに出すことはできません。なお破損・膨張しているものは苗木町の館林クリーンセンターまたは板倉町板倉の板倉リサイクルセンターへお持ち込みください。リチウムイオン電池等の回収施設や店舗は館林市役所、館林クリーンセンター、板倉リサイクルセンター、旭町の青木電機、諏訪町のウイスタ藤倉、西高根町の有限会社エーオン電化、藤原町の大野電機、緑町2丁目の関石館林店、足継町の株式会社神田テクノ、松原2丁目の菊池電機、大海道1丁目の有限会社光栄電気商会、緑町2丁目の有限会社小松電機、赤穂田本町のスマイル電機青野、松原1丁目の滝口電機、羽根つく旭町の中里電機、上三林町の有限会社山の井電機へお持ち込みください。また高根町の株式会社ビバホーム館林店、楠木町の株式会社 DCM 館林アゼリアモール店、瀬戸屋町の株式会社山田電機テックランド館林店でも回収していますが、回収できない製品があります。その場合は館林クリーンセンターまたは板倉リサイクルセンターへお持ち込みください。なお山田電機でモバイルバッテリーを処分する場合は別途料金がかかります。詳しくはこちらとして市ホームページの二次元コードがあります。問い合わせは地球環境課電話 47-5126。
クローズアップ3件目です。大切なツツジを守り、訪れた方に楽しんでいただくためツツジ祭りの入園料を改定。ツツジが丘公園では夏の猛暑など近年の気象状況により、ツツジを良好な状態で保つための手入れや対策がこれまで以上に必要になっているため、料金設定を見直し、令和8年度からの入園料を改定します。これまで見頃期間は個人で630円でしたが、開花状況に応じて3つに分かれます。新入園料、令和8年度から入園料咲き始め、見頃期間3つに分かれました。見頃始め、見頃最盛期、見頃終盤、見頃過ぎの順でお伝えします。個人300円、600円、1000円、600円、200円、20人以上の団体300円、500円、800円、500円、200円、個人としてセット券700円、900円、 1200円、900円、600円。中学生以下は無料です。なお、セット券は、つつじ祭りとつつじ映像学習館をご利用できるお得なセット券です。問い合わせ。つつじが丘公園内、つつじの町観光課、電話 72-6718。4件目。各種届け出や証明書の発行など、休日臨時窓口を開設。転出届、転入予約はマイナポータルで、ここにマイナポータルホームページとデジタル庁ホームページの二次元コードが載っています。窓口、番号、取扱業務、開設日、問い合わせの順でお伝えします。1階、1番、転入、転出、転居などの住所移動届、印鑑登録の受付、住民票、戸籍、印鑑登録証明書などの発行、戸籍に関する届書の受理、マイナンバーカードに関する手続き、なお、パスポートの申請、交付、及び戸籍証明書などの広域交付はできません。また、出生届及び国外転入の方のマイナンバーカードの申請は後日になります。3月15日日曜日、29日日曜日、4月5日日曜日、市民課電話 47-5123、 1階3番4番、後期高齢者医療、福祉医療に関する手続き。なお、国民年金に関する手続きはできません。3月29日日曜日、4月5日日曜日、保険年金課、電話 47-5140、 1階5番、国民健康保険に関する手続き。同じく3月29日日曜日、4月5日日曜日、保険年金課、電話 47-5138、 1階6番、介護保険に関する相談及び手続きなど、3月29日日曜日、4月5日日曜日、介護保険課、電話 47-5133。 1階7番、障害者・児童に関する手続きなど、3月29日日曜日、4月5日日曜日、高齢障害政策課、電話 47-5128。 1階9番、児童手当、児童扶養手当に関する手続きなど、3月29日日曜日、4月5日日曜日、子育て支援課、電話 47-5135。 2階南側、小学校・中学校の転出・転入手続き。なお、学校への手続きは翌日の月曜日に行ってください。3月29日日曜日、学校教育課、電話 47-5168。 開設時間、いずれも午前8時30分から午後5時15分。なお、各種届け出や証明書の交付申請の受け取り時に本人確認をします。本人確認書類をお持ちください。本人確認書類とは、免許証など観光庁発行の顔写真付きのものは1点。お持ちでない場合は、氏名・生年月日、または氏名・住所が記載されたものを2点。ただし、 1点は公的機関が発行したもの、資格確認書、介護保険証などのことです。ここに市ホームページの二次元コードが載っています。5件目、群馬次世代映像クリエイターコンペ2024最優秀賞作品、物語の予感を YouTube で公開。ここに YouTube の二次元コードが載っています。クジラ岡弘典監督の短編映画物語の予感を日本遺産里沼チャンネル YouTube で公開しています。ぜひ二次元コードからご覧ください。内容、日本遺産里沼の一つ、たたら沼を舞台に2024年に制作されたショートフィルム約20分。あらすじ、考古学を研究する大学講師中山浩二は、県の依頼により1000年以上前の遺物を見つけるべく冬の沼で発掘作業に参加していた。そんなある日、その沼にビー玉を落としたという少年と出会う。それは浩二の人生をほんの少しだけ変えるかもしれない物語になっていく。出演、加藤良介、田中朱里ほか。受賞歴、群馬次世代映像クリエイターコンペ2024、シャープ GNGFC 2024最優秀賞、渋谷インディペンデントフィルムフェスティバル2025ガチンコフィルム賞、福岡インディペンデント映画祭2025シャープ FIDFF 2025オフィシャルセレクション。問い合わせ、文化会館内文化振興課、電話 74-4111。 6件目、動物と植物にまつわる豊かな美術の世界、 Dear Animals and Plants、親愛なる仲間たち。ここに美術館ホームページの二次元コードが載っています。動物と植物は私たち人間と同じ地球に生きる生命体です。人間は遥か昔からの長く深い結びつきの中で、驚きや好奇心、親しみ、愛情、恐れといった眼差しで彼らを見つめてきました。私たちに身近で親しい仲間ともいえる動物と植物にまつわる豊かな美術の世界を、絵画、版画、彫刻、写真などの約70点で紹介します。会期4月5日日曜日まで、休館日月曜日、時間午前9時30分から午後5時。なお、入館は午後4時30分まで。ところ、県立館林美術館。観覧料、一般620円。大学生、高校生、310円。中学生以下、無料。記念講演会、人と植物との親密な関係を探る。時、3月14日土曜日、午後2時から3時30分。講師、園芸学者、元東京農業大学教授の土橋豊さん。申し込み、直接会場へ。ただし、観覧券が必要です。学芸員によるギャラリートーク。時、3月28日土曜日、午後2時から2時40分。申し込み、直接会場へ。こちらも観覧券が必要です。詳しくは、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 J.J. グランビル、生きている花々より推薦、1847年間、スティール、エングレービング、手、彩色、紙、県立館林美術館像、水仙を描いた作品が紹介されています。オリバー・ゴールドスミス著、地球と生物の歴史より、1824年以降巻、エングレービング、手、彩色、紙、県立館林美術館像、熊が3頭描かれた作品が紹介されています。世界的巨匠であるピカソや、日本を代表するグラフィックデザイナー、永井和正などの作品も展示しています。ぜひご覧ください。問い合わせ、県立館林美術館、電話 72-8188。
インフォメーション、保健福祉、9件あります。1件目、子ども予防接種週間。3月1日から7日は、子ども予防接種週間です。4月からの入園、入学に備えて、必要な予防接種を済ませましょう。予防接種の種類、10種類と、接種対象年齢。1、ロタウイルス。1価、5価、出生6週0日後から24週0日後まで、5価は32週0日後まで。2、小児肺炎球菌、初回、追加、生後2ヶ月から5歳になる前日まで。3、五種混合、初回、追加、生後2ヶ月から7歳半になる前日まで。4、BCG、B 型肝炎、初回、追加、1歳になる前日まで。5、麻疹風疹混合第一期、1歳から2歳になる前日まで。6、麻疹風疹混合第二期、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの年長児。接種は令和8年3月31日まで。7、水痘、1歳から3歳になる前日まで。8、日本脳炎第1期、初回、追加、3歳から7歳半になる前日まで。9、日本脳炎第2期、9歳から13歳になる前日まで。なお、平成19年4月1日までに生まれ、合計4回接種が終了していない20歳未満の方は、特例措置で未接種分を公費負担で接種できます。10、2種混合、11歳から13歳になる前日まで。接種場所は、館林市及び大良郡内の指定医療機関。指定医療機関以外で接種する場合は、事前にお問い合わせください。持ち物、母子健康手帳、予診票、マイナ保険証など。なお、予診票のない方は、母子健康手帳を持参し、健康推進課へ。問い合わせ、保健センター内健康推進課、電話 74-5155。 詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。2件目、人間ドック費用の助成、国民健康保険、後期高齢者医療保険被保険者短期人間ドック費用を2万円助成します。検診期間、6月1日月曜日から令和9年3月31日水曜日。ただし、公立館林厚生病院は5月1日金曜日から開始、館林記念病院は 12月24日木曜日まで。対象は国民健康保険税の官能世帯の被保険者または後期高齢者医療保険料の官能者。なお、受診時までに被保険者で亡くなった場合は受診できません。指定医療機関と自己負担額。区分。指定医療機関と自己負担額。区分。指定医療機関、自己負担額の順でお伝えします。区分、日帰り。どの医療機関も日帰りです。指定医療機関、公立館林厚生病院、自己負担額21,800円。経由健診センター、18,500円。明和セントラル病院健診センター、16,900円。新橋病院13,000円。館林記念病院13,000円。自己負担額は助成額を差し引いた額です。申請方法は2つあります。1、申し込みフォーム。申し込みフォームの二次元コードがあります。2、郵送。広報館林4月号と一緒に配布及び4月1日水曜日以降に掲載するホームページにあります申請書に必要事項を記入の上、郵便番号 374-8501 市役所内保険年金課へ。市ホームページの二次元コードがあります。申請期間は4月1日水曜日から28日火曜日必着。注意事項3つあります。1つ目、受診日は申請受付後、後日申請者本人が希望する医療機関に予約することになります。ただし、公立館林厚生病院に申請した方は、後日医療機関が受診日を決定し、市から決定通知を送付します。2つ目、短期人間ドックを受診した方は、令和8年度に実施する国民健康保険特定健康審査、後期高齢者健康審査を受診できません。3つ目、医療機関の受け入れ人数には限りがあり、希望に添えない場合があります。問い合わせ、国民健康保険については、保険年金課国保係、電話 47-5138。 後期高齢者医療保険については、保険年金課給付年金係、電話 47-5139。 3件目、3月は自殺対策強化月間。自殺について正しい理解と関心を深めるための展示を行います。時、3月9日月曜日の午前8時30分から19日木曜日の正午まで。ところ、市役所市民ホール。内容、パネル展示、本の紹介。問い合わせ、保健センター内健康推進課、電話 74-5155。 4件目、元気はつらつ広場前期。健康マイレージ対象事業です。時、4月7日火曜日から9月29日火曜日の毎週火曜日または金曜日、祝日休館日を除きます。火曜日は午前10時から11時30分、金曜日は午後1時30分から3時、どちらかの曜日を選んでください。ところ、中町老人福祉センター。対象、次の2つに該当する方。1、市内在住の65歳以上。2、元気はつらつ広場に参加したことがない。定員は先着順各30人。内容、介護予防体操と運動指導、脳トレーニング、 介護予防についての個別相談など、参加費は無料です。申し込みは当日会場へ。問い合わせ、介護保険課電話 47-5131。筆記用具、飲み物、タオルなどは必要に応じてお持ちください。5件目、世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間 in 群馬。毎年4月2日は世界自閉症啓発デー。4月2日から8日は発達障害啓発週間です。正しい理解と関心を深めるためにイベントを開催します。パネル展示と講演会があります。はじめにパネル展示、時、ところ、2回あります。1回目、3月23日月曜日の正午から30日月曜日の午後1時まで、市役所市民ホール。2回目、3月28日土曜日の午前9時から4月5日日曜日の午後3時、向井千秋記念子ども科学館。ただし3月30日月曜日は休館日。内容、自閉スペクトラム症の方の作品展示など。次に講演会。時、4月5日日曜日午後1時から3時。ところ、向井千秋記念子ども科学館。定員、先着順で40人。テーマと講師。第1部、群馬県自閉症協会からの提案。県自閉症協会会員、細井恵子さん。第2部、自閉スペクトラム症の方の就労について。NPO 法人、三館林理事長、岡田康則さん。参加費は無料。申し込み、3月5日木曜日の午前10時から、県自閉症協会地区委員、菅沼美希さん。電話 090-1998-6592 へ。パネル展示、講演会とも、問い合わせ、菅沼美希さん、または市高齢障害政策課、電話 47-5128。6件目、出張医療・美容サービス。寝たきりなどで外出できない方が出張の利用・美容サービスを受けるときに使用できる利用券を交付します。対象、館林市に居住し、住民登録がある満65歳以上で、要介護4、5に該当する在宅の寝たきりの方。内容、1枚3500円分の利用券を年間最高4枚交付。利用は1回につき1枚で、料金が3500円を超えた分は利用者負担。持ち物、利用者及び申請者の身分証明書。申し込み問い合わせは、3月26日木曜日から、高齢障害政策課、電話 47-5130。7件目、針、灸、マッサージ施術料を助成。保険適用外で、針、灸、マッサージにかかる場合、費用の一部を助成します。対象、館林市に居住し、住民登録がある満70歳以上で、前年の所得税が非課税、または在宅寝たきり高齢者等、介護慰労金の受給者、及び介護を受けている方。内容、1枚1000円分の助成券を年間6枚交付。利用は1回につき1枚で、料金が1000円を超えた分は利用者負担。持ち物、利用者及び申請者の身分証明書。申し込み問い合わせ、3月26日木曜日から、高齢障害政策課、電話 47-5130。 8件目、国民年金保険料はまとめ払いがお得です。 国民年金保険料にはまとめて払うとお得な税納制度があります。特に令和8年9年度分2年全納は割引額が最も大きく現在受付中です。持ち物、年金手帳、身分証明書、口座振替の場合は通帳と届出印、クレジットカード納付の場合はクレジットカード、なお代理申請の場合は委任状が必要です。申し込み問い合わせは太田年金事務所電話 49-3716 または市保険年金課電話 47-5139 へ。9件目シルバー人材センター入会説明会、時3月13日金曜日午前10時から11時の予定です。ところたたら公民館、申し込み当日会場へ。問い合わせシルバー人材センター電話 72-1321。
インフォメーションの続きです。講座教室3件あります。1件目、科学クラブ、時5月から令和9年2月全8回原則第2土曜日、ところ向井千秋記念子ども科学館ほか。講座は5つのコースがあります。1、基礎 A コース、対象小学3、4年生定員24人、時間9時30分から11時30分。2、基礎 B コース、対象小学3、4年生定員24人、時間14時から16時。基礎 A コース、基礎 B コースとも、内容は実験や工作などを通して身近な科学について学びます。3、里沼自然コース、対象小学5、6年生、定員24人、時間9時30分から11時30分。フィールドワークを通して里沼の自然や環境について学びます。4、天体コース、対象小学5、6年生定員24人、時間18時から20時。天体観望、プラネタリウム学習などを通して天体について学びます。5、発展コース、対象中学生定員30人、時間14時から16時。高校や大学、企業などと連携し、幅広く科学について学びます。参加費は、活動費、保険料などで、基礎コース2500円、里沼自然コース1000円、天体コース、発展コース3000円、なお、内容により、別途実費負担があります。詳しくは、ホームページをご確認ください。市ホームページの二次元コードが載っています。申し込みは、ホームページへ。問い合わせは、向井千秋記念子ども科学館、電話 75-1515。 2件目、森んじ沼自然学習会、時3月21日土曜日午後1時30分から3時30分。ところ文化会館3号室。内容、湿原の植物についての講演。大泉高等学校植物バイオ研究部微生物バイオ研究部による発表。ヨシを使ったワークショップなど。講師は県文化財保護審議会専門委員青木正雄さん。参加費は無料。申し込み問い合わせは3月17日火曜日までに文化会館内文化振興課電話 74-4111 へ。3件目、 パソコン入門講座、時4月10日金曜日から24日金曜日の火曜日と金曜日、全5回。時間は午後7時から9時。ところ、渡良瀬公民館。定員は20人。申し込み多数の場合は、市内在住、在勤の方が優先となります。内容は、パソコンの基本操作、文書作成・編集、ファイル作成・変更など。参加費は教材費などで2500円。申し込みは3月17日火曜日の午後6時から7時に、渡良瀬公民館へ。問い合わせは、障害学習館林市民の会、勝目博則さん。電話080-1345-4878。次は、催し物。4件あります。1件目、忍笛演奏会。時、3月28日土曜日、午前11時から正午と、午後1時30分から2時30分。ところ、旧秋元別邸。内容は、渡良瀬忍笛の会による忍笛の演奏、及び、ふるさとガイドによる旧秋元別邸の案内。参加費は無料。申し込みは、当日会場へお越しください。問い合わせは、つつじの町観光課、電話 74-5233。2件目、オリジナル鯉のぼりを作ろう。時、3月14日土曜日、15日日曜日、21日土曜日、27日金曜日、28日土曜日。ところ、つつじが丘ふれあいセンター。対象は3歳以上の方。定員は先着順で各回4組程度。内容は、無地の鯉のぼりにお絵かきをしてオリジナル鯉のぼりを作ります。参加費は1000円から。申し込みはホームページへ。市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは、つつじの町観光課、電話 74-5233。時間、料金など詳しくはホームページをご確認ください。3件目、金属加工を学ぶ、ものづくり工場見学ツアー。時、3月27日金曜日、午後1時から4時。ところ、金堂町の館林金属工業団地内。対象は、市内在住の小学生と保護者。定員は15組30人程度。申し込み多数の場合は、初めての方が優先となります。内容は、工場見学とものづくりワークショップ。参加費は無料。申し込みは3月9日月曜日の午前9時から20日金曜日祝日までに申し込みフォームへ。申し込みフォームの二次元コードが載っています。問い合わせは商工課、電話 47-5148。4件目、市少年少女合唱団定期演奏会。1年間の練習の成果を発表します。歌はもちろん、音楽劇ではダンスやセリフもあります。本番に向けて一生懸命練習しているので、ぜひご来場ください。時、3月15日日曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。ところ、日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。内容、第1部、合唱、ふるさと、平和の鐘、ほか。第2部、卒団生とのコラボステージ。第3部、音楽劇、笛吹きパパゲーノ。参加費は無料です。申し込みは当日会場へお越しください。 第45期生団員募集。市少年少女合唱団は、子どもたちの心と体を育てる地域に根ざした団体です。定期演奏会で日頃の成果を見て、一緒に活動してみませんか？対象は、原則小学3年生から中学3年生。小学1、2年生も入団できます。練習日は毎週土曜日、午後2時から4時。練習場所は文化会館カルピスホールなど。団費は月額2500円。保険料、合宿費などは別途。定期演奏会、団員募集についての問い合わせは、文化会館内文化振興課、電話 74-4111。講座や催し物に参加される際は、筆記用具、飲み物、タオルなど、必要に応じてお持ちください。